皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月4日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、世界が動けば日本が動くです。今年も、もうすぐ終わろうとしておりますが、令和元年、令和という年号はですね、非常に動きの激しい年だと前から申し上げておりますが、本当に今のところもそういう時代でありますし、来年は令和2年。大体言語が変わって最初の2年間で今までと全然違う時代が来たとみんな実感するようになるわけで、来年はアメリカ大統領選挙もありますし、もうそれはですね、ものすごい変化が進行中であります。まあ正直申しましてですね、この平成の日本というのはあまり動かなかった感じがします。形がですね、いつもこう思うんですけども、日本というのはそのまあある瞬間が来るまではなかなか形が変わらないというところがありますね。江戸時代260年と申しますが、まあそのうちその半分ぐらいまでがまあ一応まあそれなりにこう動いてた時代で、残り半分はまあ衰退から混乱ですよね。でも最後にその江戸幕府を動かしたのはやっぱ外圧だったんですね。外圧と申しますか、西洋人たちが日本にやってきた。まあそれで日本はガタガタと動くわけであります。こうなんかその時代の変化というものは人々の中にこう認識がありましてですね。でもそれを形にすることがなかなかできなくて、まあ言ってみればこう革命ではなく維新が進行するんですね。なんかこう仕事もだんだん変わっていくし、思いも変わってくるし、街の様子もだんだんこう少しずつではありますが、こう変わっていく中で、なんかその10年前、20年前の常識がもう、それは終わってしまって、次第に人々もですね、なんかこれはまずいなと思い始めて、で、なんか新しいこと、例えば今だったら、ロハスとかね、観光とか、移住とか、農業とか、まあそういうことを、まあ、健康もそうだね、そういうことをやり始める。だからこう、体制が変わらなくても、なんか庶民レベルで見ると、結構変わってるんですよ。で、まあ一応日本もですね、一応形ばかりかもしれませんが、民主主義の国でありますんで、やっぱ政治もですね、そういう民の思いの変化を受けざるを得ませんのでね、やっぱりそういう民の思いに合わせた予算の使い方もするし、法律も作るということにだんだんなっていくわけでありまして、ですからこの10年、20年単位で見るとですね、まああまり変わってないように外から見えても、中は結構変わってるんですね。むしろこう、なんて言いますかね、バブル崩壊の後の日本なんてものは、そのまま革命に行ったっておかしくないぐらいのことが90年代半ばに起きるわけでありますけども、まあ言ってみればそれはですね、熱い鉄瓶、言いますかね、熱いその、ボイラーにですね、上から、その、水をかけるみたいな話になっちゃって、それボイラー爆発しかねませんわね。実際にバブル崩壊の後ですね、そのまま大混乱の、なるっていうのは、例えばその、かつて中南米なんかでもあったことありますしね、バブルの崩壊と同時にその、動乱になっちゃうなんてことはあるわけですよね。まあそういうふうになかなかならなくて、まあゆっくりボイラーを減らすと。ゆっくりボイラーを冷やすというようなことがこうまあ起きてくるのが日本であります。しかしですね、一番最後のところはですね、そういう中の変化が全部整っていった後、一番最後はやはり形がゴロンと動くんですよ。その時の力はさっきのその幕末と同じように外の力なんですね。で、例えばそのペリー来航がそうでしょ。それから昭和20年の8月15日がそうですよね。アメリカが日本にやってきちゃったわけですよね。これでドンと変わるわけで、やっぱりなんて言うんでしょうかね、外圧ですね。それからさっき言った昭和のバブル崩壊もですね、平成になって大変になるんですが、最後それがまあなんて言うんでしょうかね、当時はヘッジファンドとかね、そういうのがやってきちゃって、特に金融業界ね、金融業界のビッグバンが始まるわけですよ。あれでドンと変わりましたね。だからこの日本ってどういう風なまあやり方をしてもですね、最後はなんか外圧で変わるところがあるんですよ。したがってですね、こう世界が動けば日本が動くっていうのが大体日本の形なんですね。まあなんかかっこよく言えばですね、日本が動いて世界が動くと、こういう風になると非常にかっこよく見えるわけでありますが、なかなかですね、まあそういうものもないとは言いませんけども、大きなこの体制の変革みたいなもの、あのシステムの理解みたいなものはですね、なかなか日本みたいな島国で革命やらない国はね、なかなかこれが進まんのでありますよ。で、やっぱり最後は外圧と申しますかね、外の変化で日本が変わるというふうにならないと、 ぱ形が変わらない。で、どうやらですね、この平成元年の様子を見ておりますと、トランプ革命が、まあ、本当に進展しておりきまして、いよいよこの世界が音を立ててどんどん変わっていってる。これがいよいよ日本にも上陸しそうな感じであります。例えばまずですね、不景気の話ですね。この不景気と申しましてもですね、いろんなタイプの不景気があるんですが、今回は製造業の不景気なんですよね。そこが出発点なんです。もうその理由は言うまでもなく、トランプの、貿易政策ですね。今までこの30年、40年、ちょうど中曽根さんが亡くなりましたけども、あの中曽根さんの時なんですよ。猛烈な日米貿易戦争が起きたんですね。とにかくね、中曽根政権の時の日米貿易戦争ってとんでもない激しいやつで、まあ、当時鉄鋼とか車なんか、特に鉄鋼ですよね、大騒ぎになりましたが、あの頃からアメリカはすっかり頭切り替えましてですね、なんて言いますか、自分の国の製造業はもう諦めちゃうと。物を輸入すればいいじゃないかと。その分ね、金融とか、インフラ整備とか、まあ、そういうところで儲けようというふうに頭切り替えて、ソ連崩壊後の冷戦の時代はなんかそのアメリカ一極みたいな形で世の中進んでったと。気がついてみたらアメリカ国内の製造業がものすごい衰退しちゃって、だからアメリカ人の雇用を支えることができなくなってるわけですね。沿岸部の方はまあサービス産業を中心に栄えていても、アメリカのハートランドって言うんでしょうかね。真ん中のところがもう完全に没落したわけですよ。したがってここを復活させようっていうのがその共和党の、まあトランプ政権の一番の主題でありまして、だからまず輸入は止めて輸出を促進するということですよね。輸出の促進は、例えば農産物がそうですね。ただ農産物についてはですね、今世界中価格下落でですね、どの国ものたうちまってますね。とにかく農業で今うまくいってる国なんて一つも聞いたことないですよね。それからそのエネルギー。これもですね、アメリカの中にはその油田とかガス田ありますんで、まあこれを輸出しようって話もあるんでしょうけども、まあやっておりますが、何せこれもね、値段の下落は著しいわけでありますよ。もうサウジではロシアでもそれはえらい困ってんだと思うんですが、資源っていうよりもエネルギーの、資源もそうだけどエネルギーの値段の下落が激しいですね。したがって結局のところですね、アメリカとしても、まあ輸入を止めると、車の輸入を止めるとか、中国の製品入れないようにするとか、まあそういうふうにするしかないわけですよね。ですから、そこからものすごい不景気始まってるわけですよ。なんで答えはない。日本だって中国だって東南アジアだって南米だってですね、中南米だってアメリカに物を売って飯食ってきたわけですよ。もうこの30年、40年アメリカはね、物を当たり前に輸入すると。国策のごとき要領でですね、物を輸入するってことやっておりましたから。だからみんな安心してですね、アメリカに物を売って、で、飯食ってたんですよ。で、それは入れないって言い出したんですよ、トランプがね。で、その、あまりのことになんかそのね、認識が甘い人たちが多くて、いや、そんなこと言ったって交渉すらまだ買うんじゃねえかなんて思ってるのがあの中国ですよね。日本もそうかもしれませんが、買わないんですよ。で、衝撃な不景気が製造業中心、特に車ですね。今回車が先行してますね。広がってって。で、その、製造業が不景気になりますから、資源、がこれいらなくなるでしょ。資源が値下がりするでしょ。でエネルギー値下がりすると、でそうこうしてる間に今度は投資が止まるんですよ。新しい工場の建設とか新しいモデルの登場がどんどん先送りあるいは中止になってきますから投資が止まっていくんですね。投資が止まりますから今度資金調達がね止まっていくんですよ。資金調達が止まれば運用が止まるんですよ。そうするとですね、その投資の回収が難しいところが出てくるんですよ。次の資金が借りられなくてね。で、そんなことで金融危機が広がっていくわけですよ。だから産業恐慌から金融恐慌がもうすでに始まっていて、今年の9月ですよね。今年の9月にアメリカの短期金融市場でパニックが始まって、あそこから日本もアメリカもどんどん長期金利すら上がってるでしょう。ね、そのジャンクボンドの格付けの低いやつなんかもうなんか誰も買い手がいなくなっちゃったし、ね、例の日本が大量に投資した CLO なんかもうほとんどデッドマーケットですよね。死んじゃったマーケットですよね。そんなような状況になっちゃってて、で、だから今度それはですね、大量の失業者を生み出すわけです。最近日本でもですね、決算が悪いっていう話と同時に、希望退職とか人員削減という言葉がよく出てきますよね。数百人から千人単位のものも世界的に今珍しくないですよね。数百人世界、千人単位の、人員削減って今本当世界のニュース見てると全く珍しくないですよね。だからもうね、これがね、いわゆる生活恐慌なんですよ。生活できなくなるんじゃないですか。クビになっちゃったらね。だから産業恐慌、生活、金融恐慌、生活恐慌と、まあ、いつものパターンって言ってもね、何なんですけど、まあ、それ広がってるんですね。ですから今度は、 こうなると今度政治が崩れるわけですよ。まあどんな国だってですね、国民がですね、まあ豊かにね、暮らしてればまああんまり政治にはストレスかからないもんですよ。今日は世界は大体物質主義の時代ですからね。でもね、やっぱりね、国民が食えなくなったらですね、それはその政治はね、たまらないんですよ。それは資本主義だろうが社会主義だろうがね。で、その国民が食えなくなるって大体ね、こう3つぐらい大きな要因があるんですよ。まず1つはこの不景気ね。不景気だと仕事がないでしょ、給料増えないでしょ、それから失業が出るでしょ、倒産失業が出るでしょ。だから不景気ってまず一番民が起こる1つですね。2つ目は物価が上がることなんです。増税もそうですよ、あれ物価上げるわけですから。物価上がるとですね、その生活の水準を落とせなきゃいけない、あるいはそのもう本当に生活できなくなるっていうことがあるわけですね。で、それは物の値段だけじゃなくて、例えばですね、サービスの値段もそうですよね。サービスの値段が上がるとか、あるいはその国によってはですね、不動産価格、特にアパートの賃料が上がりすぎちゃって、若い人がしょうがないからホームレスやってるとかね、バカみたいな話が起きてますね。で、この物価の上昇ってやつが特に所得の低い人たちに影響を及ぼした時に大変なんですよ。例えば大金持ちがですね、自分の買った不動産値上がりすると、まずはあんまりその困るという人いませんわね。そうじゃなくてね、こう貧しい人たちが日々の生活の中で物価の上昇を実感するようになると、これ起こり出すわけですよ。だって生活レベル落とさなきゃなんないもん。増税もそうでしょう。で、三つ目が銀行取り付けなんですよ。この不景気と物価高っていうのは、大体その金融にものすごいストレスかけてきますね。一番経済にとって厳しいのが不景気と物価高が同時に起きることですから、大体この今度は金融危機が始まるんです。銀行潰れていくんですよ。その時に取り付けが発生するんですよ。様々な取り付けがね。だから最後のとどめは銀行取り付けで、中国なんか今年知られてる限りで5つ潰れたでしょ、銀行ね。あれ取り付けも起きてますからね。だからこの不景気、物価高、銀行取り付けの3点セットが揃うとですね、まあ大体政治は持たないと言っていいと思いますよ。やっぱトランプは中国共産党を明らかに潰しに来てますよね。香港人権民主化法って、あれはすごい法律ですよね。あれトランプサインしたんですよ。あれだから、共産党がなんかやらかしたらですね、やらかしはそれは香港止めちゃうぞと。中国って香港が金の出入り口だからね。あれ金止めちゃったら中国本土ってね、首絞められた状況ですもんね。のたうち回っちゃいますよね。で、輸出輸入はどんどん減速させてるわけでしょ。アメリカはですね、中国を貿易で孤立させてやってるわけで、これで今度だから、まあ中国としてはどうなの、あれでしょう、分割の方向だよね。前からいろんな話があってですね、中国これからどうなるのと。やっぱりなんて言うんでしょうかね、今中国を見てて思うのはですね、共産党の様子とか見てて思うのは、やっぱりまともな人材やっぱり行ってないんじゃないでしょうかね。日本もそうなんですね。日本もですね、自民党とか与党には今まともな人材いないでしょう。外出ちゃったでしょう。アメリカだったらクリントンの側ですよね。トランプが倒そうとしているクリントンの側、金融の方は、最近まともなやついないよね。だからなんかね、こう、独裁政権っていうのは、やっぱ最後まともなやつはいなくなるんだよね。で、まともなやつは周りで見てるわけだよ。で、真ん中ですね、バカが集まってですね、勝手に気合を入れてるわけですね。安倍内閣もそうでしょ、桜を見る会なんか、本当にその典型ですよね。でもあれが独裁政権の姿で、独裁政権って本当にですね、最後バカばっか集まっちゃうんだね。で、まともなやつは外に行っちゃって、で、バカでできることは暴力しかないんだよね。本当バカが集まってできること暴力しかなくて、ヒトラーが、ね、独裁政権やって外に戦争を広げたのはそうでしょ。それから実はスターリンがそうだよね。スターリンがそうだったでしょう。それからそのアメリカの戦争屋がそうでしょう。それから日本で言ったらかつての秀吉がそうだよね。まああれバカバカって言われちゃうね。それは言われた方も怒るかもしれませんがね。やっぱり秀吉の朝鮮出兵っていうのは独裁政権の末期の出来事だよね。それから日本の軍部もですね、軍部のその戦前のこの、まあ明治大正昭和の海外進出もそうだよね、あれ。独裁政権やるとどうしてもああいう風になっていくんですよ。中国共産党なんかそのいい例で、一帯一路なんてものはあれ大東亜共栄圏みたいな話だよね、あれ。で、独裁政権だからなるわけよ。で、その独裁政権が最後どうなるかなんだけども、まあやっぱりほっとくと、不景気と物価高と、それからもう金融危機ですよね。取り付けのこの3点セット中国来てるから、しかもそれますますトランプ首絞めちゃってるから、これもう終わりですよね、これ。で、だからそこを今度はですね、 あれが中国のやり方なんだね。国民同士殺し合いさせんのよ。国民同士殺し合いさせて、一番上だけ生き残ろうと話になったのが、毛沢東の文化大革命なんだね、あれ。要するにですね、家族もですね、職場も、みんなね、お互いをね、不信感の渦に落とし込むわけね。お互いがお互いを監視してですね、密告すると。で、密告奨励で、で、だからそういうとですね、もう政治に不満なんか言ってる場合がないんだね。自分がいつ殺されるかって話なんですよ。で、国民が国民を殺し合うことによって一番上だけ安泰を保つというのが毛沢東で、毛沢東はだから文革の前にやった経済の躍進路線が大失敗するんだよね。大失敗して、で、みんなじゃあ好きなこと言っていいよって言わせて、で、今度好きなこと言ったやつを片っ端からですね、粛清するところから始まって、国民同士殺し合いさせて、自分だけ生き残っていったのが文革ですよね。いや、だから、ああいうことをやろうとしてんじゃない？習近平もですね。で、しかしね、まあね、もう毛沢東の時代と世の中違うわけよ。特にですね、その中国は農民の国だったんだね、昔は。だから、その、なんかあっても、農村が食料を受給すると、最低限は食えたわけですよ。ごく最低限はね。でももう、その農民たちをですね、貨幣経済に取り込んじゃったでしょ。貨幣経済に取り込んじゃったらですね、それはできませんですよ、その、自給は。だから結局ね、その貨幣経済に取り込んじゃってね、13億の民を。で、バブル崩壊したらもう文革なんかできるわけがない。そんなことはね。そんなことだったら国が飛んじまうわけで。だからやっぱり中国共産党は完全もう狙い定められてますよね。あれ、だからなんか、バカだからわかんないだけで、もう完全に囲まれちゃってますよね。で、大東亜共栄圏と同じで、最後まであの旗を下ろさないですよ。国あぶれるまで、あの旗を下ろさないですよ。日本がそうだったでしょう。ねえ、だからね、その、よく見ててほしいんですね。アメリカのマーケットだってね、もう金利がどんどん上がっちゃってるわけよ。ねえ、だからあんなもんね、いくら壁上げたってね、落ちるだけでしょ？ヨーロッパに至ってはもうイギリスは出ちゃうわけですよ、EU から。ねえ、でももう大変でしょ？ EU ぶっ壊れちゃいますよね。だからもう、なんて言うんでしょうかね、その、実際にはもう終わっちゃってるものが、その形だけまだ残ってるものがたくさんあるわけね。こういうものの最後、形が動いた時に、まあ、いろんな衝撃波が日本にやってくるわけですね。で、その中で日本が動くと。それからテクノロジーの方行ったら今度は逆にブロックチェーンなんかどんどん出てきてるでしょ？微生物の話もあるじゃないですか。だからなんかそんな形で新しいテクノロジーもどんどん入ってきてると。有機、オーガニックもそうだよね。だからその、日本ってですね、そういう古いものを壊すものと、新しいなんかイノベーションを起こすものが同時に今回世界から入ってきてるんですよ。なんか今は日本はね、既得権益でそれをやりませんなんて言ってるものがね、新しいものも世界からドンと入ってきてるわけですよ。壊れるものと、それから新しい何かを促進するものと、両方今、日本のその沿岸部に今押し寄せてきておりまして、これがだからこれからますます国内に上陸してくるわけですね。と日本は動きますね。で、この動くときに、もうすでに決着がついてるわけですよ。要するにこう、まあ日本もね、平成30年間こう、バブル崩壊の後、ある種、新しい時代の適応をですね、庶民レベルで進めてるわけですよね。だからその、ヘンテコリンなですね、なんか外資系がね、いくら金稼げたってそんなもん誰も協力するわけでもないしさ。で、政府だって、日中央銀行だってですね、その自分たちの限界は彼らよくわかってるわけですよ。彼らが何かできるわけでもないですね。で、今度はだからボトムアップ型ですよね。本当に日本の中のいくつかの形の中の一つのボトムアップ型で日本が変わる時ですよね。だからそれはもうみんながですね、安心してたら自分のとこだけ大丈夫なんて思ってたらすぐその変化来るわけですね。だからそのこういう時は自分から変化を先取りしていくのが一番ですね。例え悪いですけどね、洪水の時と同じですよ。逃げ遅れると取り残されるのよ。突然水が入ってきちゃって、早めに逃げるとか、早めに引っ越すとかするのが一番でしょ？こういう時そうなんですよ。まずいなと思ったらね、なんか手を打っとくべきですよね。情報収集から始まって新しいネットワークを作ることから、場合によっては転職してもいいし、引っ越ししてもいいわけね。とにかくなんか自分から動いていかないと、それは全く無理ですね。で、来年はですね、アメリカ大統領選挙で、おそらくトランプ再選ですよね。そうするとトランプ革命は完璧な仕上がりに来ます。要するに、今世界で唯一膨張主義やってるのが中国なんですね。アメリカの膨張主義者、CIA とかディープステートはトランプがぶっ潰したでしょ？で、だからあとですね、中国共産党だけなんですね。この世界の不安定化やってるのが。で、中東はもうなんか春曲げ丼ですからね。 なんか日本もなんか軍艦出すんだってな、ハルマゲドンにね。なんかね、予言書の通りになってきましたけども、あと中国共産党だけだから、まあ大体これもですね、まあ終わりが見えましたね。したがってこれから先の日本ってですね、全く新しい常識の中で運営することになります。ですからその明治維新みたいな形にこれはなっていくと思います。したがってですね、よくよく先々を見て行動してほしいと思うんですね。足元だけ見てるとですね、なかなかうまくいけませんから、先々を見てよく行動していただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界が動けば日本が動くということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。